皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと、松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私はバレンタインデーは忙しいよ、パーソナリティの上条英子です。
はい、
そして、
はいはい、インフルエンザ大丈夫ですか、体調管理には気をつけてくださいねというかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。はい、はい、インフルエンザですね。そうですよ、流行ってる。
予防接種をしないんです、はい、うち家族みんな
それ何、そういう主義
痛いし、
あ、うん、でもしてもね、
なるんです、
してもなるのよ、
うん、
結局
そう、
その形のインフルエンザでなければかかっちゃうわけだから、
当たっちゃうのよね、
はい、
う
ん、今年はですね、
はい、
インフルエンザ B 型、
あ、B 型、
はい、が非常に猛威を振るっているようで、
はいはい、
私はですね去年 A 型にかかったんですけれども、うん、ということは B 型はかかる可能性があるんですよね、
うん、
それちょっと気をつけないととかって思ってるんだけど、はい、でも本当多いですね、はい、周りに、
うん
うん、
気をつけましょう、
はい、あと食中毒系もまだまだ ね、この寒いけど、うん、ウイルスちゃんは生きているようで怖いので、はい、
マスクと手洗い、はい、
うがい、手洗い、うがい、はい、マスクなどでね、はい、しっかり予防を、ね、していただきたいと思いますけれども、はい、そんな私はバレンタインデーなのよ忙しいんです。
明日ですね、2月14日はバレンタインデーですね、は
い、そうです、うん、バレンタインデーっていうのはまあね、日本では、はい、男性に女性が告白をする、はい、告白をするというかチョコレートをあげる、
はい、
が転じ、まあ、友チョコだの、はい、義理チョコだの、はい、なんだかチョコだのっていうことで、うん、結局チョコレートをあげる日になってます
もう巷ではチョコレート売りがすごいという、
はい、ね、でそして私どもはチョコレート売りの一端を担う仕事をやっておりますので、はい、やはりイベントになりますからね、うん、ちょっと忙しくなっておりまして、うん、で最近はねチョコレートは、まあ、うちの会社だけなのかもしれませんけど、はい、チョコレートはいちいちやらなくても売れるという感じで、
はい、
チョコレートではなくて例えばお酒であるとかワインであるとか、はい、ワインに伴うそのチーズとかのおつまみであるとか、はい、あとはちょっとチョコレートがちょっと離れてる気がするんだけどチョコアイスとか、
なんでもいいですね、
なんでもいいんですよ
2月14日になんかあげるでいいんですね、
そうそうそうそう、
要は
そう、なんかもてなしをするという、
はい、
体なんじゃないかなと思う。でもすでにもうチョコレートから離れてる会社さんが結構多くてですね、まあ、チョコレートはまた形であげるとしても、はい、また自分の大事な人には違うプレゼントとかね、そんな感じになってんのかななんて思うんですけれどもね、
昔は手作りのね手編みのねセーターじゃないけどねマフラーとかね、
なんかもらった方も重いみたいな、
ね、あったけど
ね、だからそれにね、うん、何間に合わせるように、うん、本を読んで、ね、セーターブックとかあったよ ね、なんかタレントの若い男の人がセーター着て、
はいはい、
なんかちょっとモデルポーズを撮ってっていうね、
はいはい、
あれを見てみんな編んでたよね、
うん、
なんでた？
でもそういうプレゼントはないのかしら、うん、
でもなんかちょっとドラマとかではね、うんうん、聞いたり見たりするけれど、うんうん、でも大変だもん ね、すごくでやるのはすごく大変だと思いますので、
うん、まあ、でも最近そうなんだ、うん、チョコレート以外
ですね、だから食品が多いから、うん、例えばご飯を作ってあげるとか、はい、一緒にディナーを食べるとか、
はい、
そんな感じなのかなとはちょっと思ってるんですけれども
、でも14日金曜日じゃない、はい、
そうだね、ま
あ、翌日、うん、ね、
ね、休みだし
連泊じゃないけどお泊まり付きでみたいな ね、
14日の夜は結構ラブラブな方たちが多いんです ね、そんなことを想像しながら
仕事が忙しいと、
そう、仕事が忙しいというね、はい、感じになってるんですけれどもね、はい、はい、まあ松戸、
うん、
ね、先週もお届けしましたけれども、はい、松戸市ウォーカーが出まして、
はい、
まあ、いろいろなその場所のねご説明などもさせていただいたりなんかもしたんですけれども、はいはい、一つちょっとねここに載ってたものではないんですけど、はい、ピックアップしたいのがちょっとありまして、はい、どこでもシアター、
あ、
はい
はい、
というお名前の 要はどこでもシアターになるよという企画なんですけどそのままややっているところはですね21世紀の森と広場のいろいろなその自然の場所でいろいろコンサートをしたりとか、はい、そういう企画があります、うん、で 毎回いろんな違う企画がね例えば水辺でやったりとか、はい、緑を背にやったりとかね、はい、いうことでそういう企画があったことを私は初めてこの間知ったんですね、はい、で松戸市 の、まあ、あの21世紀の森と広場というのは松戸市が持っている自然尊重型の都市公園というふうに呼ばれてるんですけれども、はい、松戸市のちょうど、ね、おへそなんですね、
はい、そうですね、
うん、はい、ど真ん中です、うん、で、まあ、50ヘクタールあるという、ね、広さの公園なんですけど東京ドーム11個分です、はい、意外と広いです
広いですよ、うん、はい、
であの水辺もあればあのいろいろ広場もあって楽しいとこなんですけども、はい、
前回言って縦穴式住所、うん、住居、
はいはい、
住居もありますし、
はい、あと、はい、市立博物館でね、はい、あの昔の団地の中の昭和30年代の生活が覗き込めるような作りもあったりとか、はい、ちょっと楽しいものもありまして、はい、で毎年ね60万人を超える方が来てるそうなんですね
その公園に、
はい、公園に、うん、でまあ、あのど真ん中の市街地のど真ん中なんだけれども、まあ、あの里山風景というのを大事にしていて、うん、森林とか湿地帯みたいなそういうミニミニなんか自然のすべてみたいなのがありますので、うん、まあ、開園から20年間地域の方にはとてもね愛されてきてで、はい、そして育まれてきたところなんですけれどもそこでですね、まあ、そういう自然の醸し出す魅力的な風景を最大限に生かしていこうという取り組み、はい、ということで21世紀の森と広場どこでもシアターというのがあるんですね、うん、で、まあ、どの場所を取っても絵になるところがあるということでどの場所を取っても個性的、うん、でそのままの、 あの、まあ、固有の特性を有する場所を着飾る必要はないということがあのコンセプトで、まあ、そのままの空間で全部そこでパフォーマンスをしましょうというのが、うん、このどこでもシアターというものなんですね。で、まあ、慣れ親しんだ場所の特性を汲み取ってその場所に共鳴したパフォーマンスを提供するというのところなんですけども、はい、いろいろやってるのを見るとやはりコンサートだったりとか、うん、でビッグバンドのちょっとミニ版を呼んで、うん、で水辺でやったりとかあとはちょっと風景を変えてみるとかいう企画をね、うん、やってらっしゃるっていうことを私知らなかったんですよ、うん、で、まあ、あの劇場ですとかそういうホールで見るのもいいですけれどもまた野外っていうのは気持ちがまた違うので、
う
ん、
そうですね、
はい、それはあの自然を楽しみながら芸術にも触れられると、うん、結構なかなか素敵な企画なんだなと思ってます、
はい
はい、であの次は確か3月に企画があるの で、
そうです、
はい、皆さんあのもしよろしければ、うん、松戸どこでもシアターで検索していただいて、うん、どこはカタカナですデモがひらがなシアターがカタカナになってますので、はい、これぜひねあの暖かくなりつつある時ですのでね、うん、そういうところにも出かけていただくのも良いかなと思います、
うん、はい、いいですよね内浦、うん、前に話したことあるかなザリガニ釣りによく行く、はいはい、
そうそうあのそれこそこの松戸市ウォーカーのこの表紙の秋元さやかさんも、はい、あのすごく千田堀でねあのザリガニがねめちゃめちゃ釣れたって話をしてるんですよ、はい、それぐらいもうザリガニ釣りではもう有名なとこなんですよね、
はいはい、
うん、だから子供さんもね行って、うん、いろんなもの釣ってみたりとかして、うん、でちょっとあの風景を楽しみながら芸術も楽しめるよっていう企画が、うん、
いいですね、
はい、あるのあまり知られてないかなと思ったので、はい、もしあの皆さん興味があればねどこでもシアターで調べてみてください、はい、必ずねなんかのそういうあの発見のある、うん、あの芸術が、うん、あの見れると思いますのでねぜひ見てみてください、
はい
はい、でそして芸術つながりなんですけれどもね、はい、盲導犬チャリティーということで、はい、高森敦子さんのコンサートデュエットというのが行われます。でこちらですねあの高森敦子さんというお名前だけだと、はい、あの、はい、まあ、私たちも紹介するのは初めてなんですけれども、はい、実はあなたの街のピアニスト、はい、竹内恵里さんの
えりちゃんね、
お母様でいらっしゃいます。
はい、お母さんです、
はいはい、で、お母様はね、お歌を歌う方で、はい、歌手の方でいらっしゃいまして、ね、はい、でこちら盲導犬チャリティーとして、2月19日水曜日アミューゼ柏クリスタルホールというところで行われます。
はい、
でもうあの経費を除いた売り上げを盲導犬普及活動に寄付しますということで非常にあの素敵な、ね、イベントになってるんですけれども、はい、ミュージシャンの方もとても素敵です。 ベースがですね水橋隆さん、
はい、
日本ジャズベース協会の会長の方だそうです。うん、そしてトロンボーンは青木大成さん、熱帯ジャズ楽団ですね、私も大好きな熱帯ジャズ楽団で、はい、アマちゃんのテーマも演奏されたでアレンジャーの方でもあります。
はい、
そしてピアノは我らがエリちゃんです、はいはい、親子共演なんですね、いつもね、うん、そしてギターは児玉正樹さんという方でスーパーギタリストって書いてあります。うん、はい、であのサックスの方もいらっしゃるし、またドラムスの方もいらっしゃるということで、はい、サックスは清水亮さん、ドラムスは野上武史さんと書いてありますけれども、うん、まあ、これだけの方をひた従えて、
はい
はい、お歌を歌います。
もともとシャンソンを歌う、はい、あの高森さんなんですけど、はい、ちょっとこの、ね、豪華な、
はい、
あの演奏者
ですよね。
どんな感じの歌の構成なのかなと、は
い、一応ですね、うん、ラテンとシャンソンの名曲よりなので、うん、みんな知ってる歌だと思います。はい、キエンセラ、アドーロ、うん、愛の讃歌、うん、マイウェイ、コンドルは飛んでいく、
うん、
ね、あのどこかで必ず耳にしたことあるような曲ですので、はい、楽しめるんじゃないかなと思います。
はい
はい、こちらは、入場2000円となっております。はい、
で会場は柏になっちゃうんですけどね、は
い、アミューゼ柏クリスタルホールで、2時からですね、お昼の2時から、ね、1時15分会場の開演は2時からとなっております。
はい、
このアミューゼ柏クリスタルホールで多分検索すると出てくるんでしょうね。
はい、
はい、あのこちらいつもあの松戸でご活躍ですけれども、うん、今回はちょっと柏なんですけれども、
はい、
もしご興味を持っていただけたら、はい、ぜひ行ってみてください。
はい
はい、ちょっとね告知が続きますけれども、はい、我らが吉崎聡くんです、今度は、
はい
はい、あのラジオポワロでも番組を持ってくれていますけれども、彼の、松戸駅前ストリートライブ、
はい、
これを略してマツリーと言っています。
、はい
はい、でこちらですね隔週の金曜日の夜にやっているんですけれども、はい、2月はですね2月7日金曜日と2月21日金曜日、
はい、
それぞれ7時30分、はい、午後7時30分から松戸駅西口のデッキのステージにて行いますと、はい、ということで、
松戸未来樹の隣のステージですね。
はいはい、松戸の駅西口出たら絶対に分かります。ドーンと目の前ですのでね、
はいはい、
そこであの吉崎くんがいつもの自分のオリジナルとか、うん、いろんなお歌を歌ってます。
はい、
でいろいろとミュージシャンの方連れてきてくださったりとか、うん、あのしてますので、はい、もし生の吉崎くんねちょっと見てみたいと、
そうですね、
はい、見てみたいっていうかね聞いてみたい方は
投げ銭制度ですので、
そう私も最初その投げ銭って何って思ったんですけど、要はお金を投げるんです、うん、はい、あの要は寄付なんだろうね、あの心、
はい、
ね、気持ち、
はい、
ね、気持ちで見れますのでね、はい、あのもちろんあの別にあの強制ではないですから払わなくてもいいんですけど、あ
と
あ
の CD もね用意してますから、ね、
はい、
ぜひぜひお気に入りの
方、はい、
あのゲットというかしていただければ、はい、
お心づけでしたね。今思いっきりお心づけって、ね、出てきましたけれども、
サインもしてくれますよ。
はい、そうですね、うん、はい、であのお話もゆっくりできますので、
はい、
まあ、コアラテレビで聞いたりとか、うん、あとラジオポアロで聞いたりとかして、うん、ちょっとどんな方なのかどんな人なのかななんて思ったら、ね、ちょっと今ならまだ、うん、あのちょっと触れるかもしれません。もうちょっとすると売れてきて触れなくなるかもしれませんのでね、ね、皆さんぜひぜひ、ね、はい、行ってみていただけたらなと。
高青年ですからね。
そうですね、はい、でもう2月も半ばです、
はい
はい、2月も半ばとなるともうそろそろ春の便りも聞こえてきそうなんですけれども、うん、松戸はもうね実は一足早く春が訪れている場所があります。
はい、
松戸塾坂川河津桜祭りということで、祭り自体は3月の頭なんですけれども、はい、昨年も多分ご案内したかなと思うんですけど、
はい、
しましたね、はい、花サロン坂川ですね、うん、これ桜祭り新春シャオンセールですね、いつも言えないんですけども新春シャオンセールです。で、さくらちゃんのポスターがある協賛店で地域マネーのチェリーを集めると春先の花いっぱいイベントがお楽しみと書いてあります。
はい
はい、この、期間中にこのチェリーちゃんを集めるとですね、このお祭りの時に、実は楽しいものに使えるということなんですよね。
そうですね、お店が出ているので、
はい、
まあ、また、まあ、野田亭もありますけど、
はい
はい、いろんなお店出店ですね、
はい、
出店をチェリーさんのチェリーの券で
食べられる、
うん、交換できて
なんか日本語たどたどしいよ。使用できるイベントはですね、はい、豚汁、おしるこ、お餅、甘酒、笹酒、
うん、
餅つきなどが、
はい、餅つきの催し物を予定してます。
はい、これをですねチェリーちゃんを貯めると、うん、そのチェリーちゃんを使って楽しめるということですので ね、
3月1日と2日、
はい、
あの夏はね 剣闘祭りの通りですけども、はい、春この時期はまたちょっと違う、
はい、そうですね、
河津桜が見れるという、
はいはい、去年もとっても綺麗でした、うん、もうあれが咲くと本当、うん、と気持ちが上がりますね、うん、春だって思うので、一足早く普通のね、あの桜祭りよりも1ヶ月早いですから、はいはい、すごく気分が良くな、なんか陽気な感じになりますのでね、うん、で3月1日2日土日です。午前10時から午後4時までで、早咲きの河津桜を楽しみながら早春の坂川周辺の散策にお出かけください、うん、チェリーを集めてご参加くださいということで、チェリーを持っていけば、ね、豚汁食べながら、うん、ね、お汁粉食べながらできますよと、
ね、また夜もねライトアップがまた楽しいですね、
はい
ですね、
はい、でその祭りに先駆けて、うん、第2回都城かぐやひな、うん、ということで都城亭にて展示されるのが、2月22日からの日の土曜日から3月2日日曜日で、会場にて展示は1日2日のお祭りの時ということですね、はい、ささびなコンテスト、まあ、この間もね、あのこの間この間去年も、うん、
昨年も、ね、
はい、やりましたけれども、ささびなコンテストグレードアップということで、都城の竹を使用した手作りびなを都城かぐやビナ、言いにくいね、かぐやビナと命名し展示いたします。参加されたい方、ご質問は事務局までお問い合わせくださいと。でそのそれに伴って、ね、桜祭り俳句川柳コンテストも行いますので、これは参加店ポスターのあるお店で応募できます。で1日からも2月の1日から始まってますので、あの何かに自分の自信のあるお歌が、うん、俳句川柳がある方は2月20日までに参加店ポスターのあるお店に応募してください、うん、そうするとね、早春の坂川に河津桜のほころぶ風情などを題材にした俳句川柳の投稿をお待ちしてますと、はい、優秀作品は3月2日日曜日桜祭り会場で表彰されます、
ね、
表彰すごいね、
うん、
恥ずかしいねちょっとね、うん、表彰だ。でもね、あのそういう趣味のある方は、はい、あのそういうちょっとチャンスかもしれませんのでね、うん、行ってみてください。でライトアップはですね、2月22日金曜日から3月16日日曜日午後6時から11時までライトアップされますので、夜桜もね、うん、楽しんでください。まあ、夜はちょっとまだ寒いかもしれませんけれども、うん、確かにあの寒いかもしれませんけれども、まあ、ちょっといいですよね、風情があって ね、はい、で去年は私ウォーキングをしていたので、この時期
そうですね、うん、その明るいうちと暗い、ね、暗い日は歩かないか、う
ん、暗いところでもちょっと撮ったりもしましたけども、うんうん、実は昨年のフェイスブックの私の写真のいいねの一番良かったのが河津桜の写真でした
、
はい、一番もらいましたいいねを、うんうん、いいね大賞です私の中で本当にね、濃い色なんでね、あのピンクが綺麗なピンクなんで、うん、空が晴れてると水色とピンクがものすごく映えて素敵な写真も撮れるので、うん、ね、皆さんよかったらぜひぜひ行ってみていただけたらなと思います、うん、
はい、
はい、というような告知がいろいろと続きましたけれども、私ですね、結構ここのところあの民話の紹介とか、
はい、
させていただいてます、はい、あのこの間も中堅小金丸とかね、はい、やらせていただいたんですけども、この間から先週から言っているこの松戸市ウォーカーさんにもですね、はい、載ってるんですけれども、上本郷の七不思議というのがあります、
はい、特集でしたねそれだけでね、
はいはい、で七不思議って何だろうと思いまして、うん、で全部のお話一つ一つ見たら知ってるのもあったんですけれども、うん、これまとめて七不思議だったということはちょっと知らなかったので、うん、これをちょっとねご紹介させていただけたらなと思うんですけれどもね、上本郷七不思議でまず不思議1、はい、風早神社の大杉、
うん、
二次にまつわる言い伝えということで、風早神社の大杉の影になる二次の田んぼではお米の実りが悪く、神社に米を奉納すると実りが良くなったと、
うん、
で奉納をやめるとまた悪くなったというのが不思議1です。
うーん、
そして不思議2、神女の化け物、赤い袴の神女の幽霊って書いてありますけれども、はい、昔イカズチ神社、イカズチ神社っていうのが、あの雷と書くんですね、
はい、
でイカズチ神社が祀られていたイカズチ山に神女の化け物が出ては人々を驚かせたと、
うん、
で明治神社には雷電宮の石碑が今も残るということで、まあいたというのが2つ目、うん、で3つ目、二つ井戸っていうのがありまして、うんうん、交互に濁る不思議な井戸、
うん、
かつて北松戸に2つ並んであった2つ井戸は片方の水が澄んでいると片方は必ず濁ってしまうと。でこれはでも戦後の区画整理で消失してしまったそうです。
今はないんですね。
今はないんだそうです、はい、そして不思議4、うん、キラレ地蔵。
あ、
はい、
うん、行ったことありますよ。行ったことありますっていうか別に自慢でもないけど
キラレ地蔵、うん、ちょっと怖い、ね、ネーミングですけれども、うん、はい、でもサブタイトルに踊り上手なお地蔵さんって書いてあるんですね。で上本郷、はい、上本郷の角蔵院で盆踊りがあり、うん、踊りの上手な大男がいたと。で気に触った村人が大男を刀で切りつけると翌朝境内の地蔵の胸に刀傷があったと、はい、ってだから大男だと思ったのがお地蔵さんだったのかと、うんうん、いうことなんですよね。で、キラレ地蔵は今も境内に移されて、あの本福寺の境内に移されて今も現存しているということなんですね、はい、で確かにね、あの地蔵のね、袈裟掛けの胸元に刀傷のような跡があると、うん、はい、見たことあります。
行きましたっていうかちょっとお仕事的な。
あ、本当に、はい、本当にでもあった。
あるあるある。
あ、そう、
うん、
不思議5、
はい、
八尾国ですね。比較の日、うん、丘、そして天さんの天ですね、うん、八尾国。これはですねちょっとね本当って感じなんですけど、うん、人魚を食べて800歳まで生きた
人魚っていうのはマーメイドの、
マーメイドです、
はい、
人魚の人魚ですね、
はい、
で上本郷に住む六軒神殿の一人が長者屋敷で人魚を材料に作られた料理を持ち帰って娘に食べさせたと、
はい、
すると娘はいつまでも年を取らず800歳まで生きたという。
ちょっと今日うなされちゃうかもしれないそれ怖い。
でも
とっても怖い。
800歳ですからね。
いや
ちょっと800歳の時に20歳ぐらいの風貌で生きてて楽しいのかなって話もありますよね、
すごい
すごいなっていうね。これが不思議5です、
はい、
で不思議6、揺る木の松。これは黄門様が命名の揺れる松の木。
うーん、
上本郷の花台にあった樹齢200年の松の木を水戸黄門様が撫でると生き物のようにゆらゆらと揺れ、黄門様はゆるぎの松と名付けたと。
うーん、
なんか風流な話ですね、うん、これはね。
なんか黄門様ってちょくちょく松戸においでなんですね。
そうですね本当ですね。
そうですね、
うん、はい、ね、いろいろとあの本当か嘘かわからない話がいろいろありますよね、はい、はい。で富士見の松、これが不思議7です。富士山に向かって枝を伸ばす松の木ということで、50年ほど前まで本覚寺の南側に松の老木があり、この木は富士山の見える西へ西へと枝を伸ばすことからいつしか富士見の松と呼ばれるようになったと。
へ、
ね、だからそっちの方へそっちの方へと伸びていく。
なんか思い出があるのかしら
ね。え、でこれは松戸に昔から伝わる数々の不思議話ということで、うん、上本郷の七不思議ということでまとまってるそうです、
はい、
で私はね八尾国のお話は知ってたんですけれども、うん、あとはあまり知らなかったですね、
うん、
はい。で、まあ、あの他にもね、あの前にちょっと ご紹介した小足水とかもね、はい、そういうあのちょっと不思議話みたいな中には入ってますけれども、うん、これがちょっとあの特集されたことで、うん、ここら辺もちょっといろいろと皆さん見に行く場所になるのかななんて思ったりもしました、
うん、本当はいろんなところで七不思議ってあるのかもしれないです ね。
そうですね、
たまたま上本郷ですけどね。
そうですね、私、うん、あの時和平中学校の
1年生、はい、学校の七不思議、
そう1年生の時に時中七不思議っていうのをねやったような気がします。なんか展示するじゃないですか、文化祭とかで。
はいはいはい、
なんかやった気がします。
どこでもなんか私の一中でもあるような
そう、だからなんか伝説的な話がね、うんうん、どうしても出てくるので、うん、なんかそれをまとめたなあなんていうね、はい、この黄門様が撫でたっていうのが、まあ、本当かもしれない、これは本当かもしれないですけど、うん、いろんな黄門様のお話はありますね、
う
ん、
そうですね、松戸神社でもね、う
ん、あと、はい、かっちゃん家で草履を買ったとか
それは逆に後世に。
いや私はあの、はい、皆さんね、あのかっちゃんとずっと子供の頃から友達なんですけれども、うん、その子友達じゃない、あの別に関係ない人にあのかっちゃんの実家が前履物屋さんだった時に、ここの履物屋さんは水戸黄門がね買ったんだよって、
すごい
言われて、え、私ここの娘友達って言ったのをすごい覚えてて、でかっちゃんに大人になってから言ったら、それ嘘だよって
ありえない
なんかそれをねすごく思い出して、うん、黄門様といえばとかって思い出してしまうんですけれどもね、はい、はい、なんかちょっといろいろな不思議な話がね、うん、あったりとかしますし、うん、ちょっとまあ隠れたあの話もいっぱいあるんでしょうね、うん、なのでちょっとまあこれを機会にいろいろと調べてみてまたご紹介できたらななんて思ってるんですけれども、はい、まあ、ちょっと今日はあの松戸市ボーカル中身はまだちょっと宣伝できませんでしたけれども、この先ねあのちょっとずつご紹介していきたいと思います。
小出しにね、
小出しに、はい、あの先週全部やろうと思ったら全然届かなかったので、うん、小出しに少しずつ、はい、あのイタリアンフレンチ特集みたいな感じで ね、
そうですね、ここに載ってない情報をね、はい、まずこちらでお話ができればね、
裏話とか ね、はい、ね、あったらいいなと思いますけれどもね、はいはい、であの、まあ、ちょっとねあのこのポアロ内でもいろいろ話してるんですけれども、いろいろと取材に出かけたいなと思ってます、
ね、
はい、今年は、うん、あのいろいろ北松戸、新松戸、うん、北小金、うん、時和平、
松戸広いですからね、
広いです、はい、駅もたくさんありますので、はい、いろんなところに行っていろんなものを食べていろんなお話を伺って、うん、またそれをちょっとねあのご紹介できたらななんて思っていますので、うん、はい、ぜひ皆さん楽しみにしていてください、
はいはい、
というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページではFM 松戸 .com というふうにね打っていただければと思います、はい、ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください、
はい、お願いします、
はい、Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいねをしてくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください、
はい、
というわけで次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。